防災を考える。近年、地震や大雨といった災害が多く発生しています。今年発生した能登半島地震は最大震度7を観測し、甚大な被害をもたらしました。いつ起こるかわからない災害に備え、今一度防災について考えましょう。1、災害発生前にできること。非常品の準備など普段からの備えが大切です。災害への体制を備える。防災行政無線、個別受信機の貸与、防災行政無線が聞こえにくい場合、放送を屋内で受信できる個別受信機を無償で貸与します。台数、1世帯または1施設につき1台。対象、次の4つのいずれかに該当する世帯及び施設。1、視覚または聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けている人。2、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設、入所施設に限る。3、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に居住する75歳以上の人。4、防災行政無線の屋外顧客からの放送を聞き取りにくいと認められる地域に居住する75歳以上の人。防災士育成補助金、防災士の資格取得に要する費用を補助します。補助限度額1人当たり6万4000円。詳しくはホームページをご覧ください。自主防災組織活動育成事業費補助金、災害発生時に重要な役割を担う自治会などの自主防災組織の活動に対し補助金を支給します。自主防災組織結成時、1組織1回限り、防災用資機材などの購入費として20万円、防災訓練の実施など、組織加入数50世帯未満2万円、50世帯以上3万円。一人も置き去りにしない地域へ。新花町自主防災会では補助金を使い、危険箇所に設置するコーンバーを購入しました。当会は毎年防災訓練を実施し、災害時は誰が誰を救助するかできるだけ決める努力をしています。共助の意識のもと、地域の防災力向上が大切だと思います。新花町自主防災会、塚田博康会長。7月6日土曜9時から11時、下館西中学校区防災訓練。実際に避難所を開設し、避難経路の確認や消防署による水消火器の使用体験、協力企業による災害物品の展示などを行います。場所、下館西中学校体育館。対象、どなたでも。消防防災課に申し込みが必要です。訓練内容、避難所への住民避難、防災無線や LINE での避難発令後、危険箇所を避け避難する。避難所開設、運営。受付の流れや雰囲気を確認し、災害時のスムーズな避難につなげる。防災講習会、水戸地方気象台による防災講習会の実施など。非常持ち出し品を確認。家族構成や季節に応じて必要なものを準備しましょう。飲料水、食料品、通帳、印鑑などの貴重品、衣類、タオル、マスク、ヘルメット、防災頭巾、下着、携帯電話用充電器、ウェットティッシュ、毛布、使い捨てカイロ、懐中電灯、携帯ラジオ、軍手、薬などの救急用品、洗面用具、予備電池など。インフラの復旧や救援体制が整うまで3日程度かかると言われています。定期的に見直し、十分な量を用意しましょう。2、災害が発生したら、 正しい情報のもと、身の安全を第一に考え、落ち着いて行動しましょう。避難所情報を集める。大きな地震や大雨などの自然災害が発生または予測されるときは、避難所を開設します。防災行政無線や市公式 LINE を確認してください。防災行政無線、緊急情報を速やかに届けられるよう防災行政無線を整備しています。放送が聞こえにくい場合は再応答サービスをご利用ください。防災無線再応答サービス、通話は無料です。電話 0120-0296-99。 要配慮避難者宿泊施設利用助成金、避難発令がされた際に特に配慮を要する避難者が市内の宿泊施設を避難所として利用する際の経費を助成します。助成限度額、一人につき一泊あたり3,000円。詳しくはホームページをご覧ください。筑西市公式 LINE、 避難所の情報や防災無線の過去の放送のほか、各種ハザードマップなどを確認できます。 LINE を開き、防災情報をタップすると防災ポータルページに飛びます。日頃の準備が生き残りを左右する。今年1月1日に発生した能登半島地震の記憶も新しいと思いますが、災害は場所や時期を選ばず突然やってきます。これはどうにもならない事実です。突然の災害被害を軽減するためには、日頃から準備を怠らず落ち着いて行動することが重要です。震災などの発災当初に国や市といった公的な組織が現地活動を開始するにはタイムラグが生じます。そのため個人や自治会の助け合いでタイムラグを埋めることが生き残りを左右することになります。個人で非常持ち出し品を準備点検するなどの物の準備はもちろんですが、今回紹介している各種補助金、訓練などの制度を活用して心の準備を整え、地域自治会の災害を生き抜く力を向上させましょう。消防防災課大田和俊一防災官、申し込み問い合わせ、消防防災課本庁4階、電話242132。ここまで防災を考えるでした。